若者たちのグローバルでローカルな群馬生活を応援するラジオ番組、働くラス群馬。今週もリスナーの皆さんに群馬で働く、群馬で暮らす、そして時には群馬で楽しむための情報をお送りしたいと思います。パーソナリティは群馬大学群馬県多文化共生推進士養成ユニット履修生、六本木雄二です。この番組は群馬大学がお送りします。本年度、群馬大学は留学生交流拠点整備事業の一環として働くラス群馬プロジェクトを行っています。その中で学生を対象としたインターンシッププログラムを行っています。その内容はこの番組名を表すように群馬で学ぶ学生たちが今後群馬で働く、群馬で暮らすための意識と能力を磨くため、尾瀬とその周辺地域の魅力を発見する調査やラジオや冊子制作のアシスタント、群馬県内の地域や企業の方々と共同した情報発信の活動を行いました。最終回となる今夜は学生たちとともに事業の振り返りを行いたいと思います。それでは早速、今回のインターンシップに参加してくれた学生たちから話を聞いていきたいと思います。今回のゲストはインターンシップ参加学生から群馬大学浦沢美咲さん、大垣直人さん、上武大学丁勾配さん、リスナーの皆さんに自己紹介をお願いします。
はい、群馬大学教育学部教育専攻3年の浦沢美咲です。福島県郡山市出身です。よろしくお願いします。
群馬大学理工学部化学生物化学科1年、大垣直人です。栃木県宇都宮市出身です。よろしくお願いします。
上武大学アジア地域ビジネス学科2年、丁勾配です。韓国から参りました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速、今回のインターンシップについてお話を聞いていければと思います。今回のインターンシップはどのようなことを行いましたか？丁さん、お願いします。
はい、日本人学生のみんなと尾瀬と周辺地域の魅力を見つけるための調査をしました。その中で自然を体験したり、そこで働く人や観光客の方々にインタビューをしたり、地域で採れる新鮮な野菜をいただきました。その内容を冊子にしたり、ラジオで話をしました。
楽しそうな内容を丁さんは体験したんですね。それでは浦沢さんはどのような活動をしましたか？
はい、ラジオの研修を実際に受けたり、みんなで街中でラジオ制作の計画を立てたり、あとはラジオ収録の場で増田レンガさんやニコーラさんにインタビューをしたり、群馬県産市園芸科の大井さんにこんにゃくについて伺ったりしました。ラジオで声として情報を発信することの難しさを体感しました。
盛りだくさんの内容を体験したということですね。
はい、
それでは大垣さん、はい、そういうそのインターンシップの中で特に印象に残ったエピソードがあれば教えてください。
この活動の中でたくさんの留学生と話しました。文化の違い、価値観の違いがあったにもかかわらず共通点も多く、留学生にすごく親近感が湧いたことです。
面白い感覚は得られたわけですね。その物語は例えば具体的に教えていただけますでしょうか？
はい、例えば前橋の街中で一緒に留学生とラーメンを食べに行った時に同じものが好きだったということがあります。
そういう食べ物、はい、生活の共通点から共感を得たということですね。はい、お、素晴らしいですね。それではその上で気づいた群馬で働く、群馬で暮らす、そのポイントをそれぞれ教えてください。浦沢さん、お願いします。
はい、私が思う群馬で働く暮らすポイントは、まずは群馬を好きになることだと思います。そのためにたくさんの人と関わりを持ったり、あとはたくさんの群馬の場所を訪れることが大切なのではないかと思います。
はい、ありがとうございます。それでは大垣さん、お願いします。
私はこれまで外国人にフィルターをかけて見てしまっていました。しかし外国人と日本人にもたくさんの共通点があることに気がつきました。さまざまな国籍の方と一緒に暮らしていく中で、受け身の姿勢ではなく私たちが積極的に外国の文化を知っていくことが大切だと思いました。
はい、ありがとうございます。それでは留学生の視点でテイさん、お願いします。
はい、 留学生たちも群馬で働き、群馬で暮らすために必要な情報を集めて、日本の文化を学ぶことがいいと思います。
ありがとうございます。それでは、今回他のインターンシップにも参加してくれた学生がいます。その感想が寄せられていますので、今回ゲストの3名の学生の方から紹介いただけますでしょうか。それではテイさんお願いします。
はい、教愛学園前橋国際大学モービーさんの意見です。ラジオ制作を通して自分が成長したと思います。グループでのディスカッション、思考能力など私自身のコミュニケーション能力もアップしたと感じてますし、社会人になるため必要なスキルも身につけたと思います。またラジオ制作このプロセスの中に皆さんの力を合わせて出来上がった作品ですので、チームワークのパワーを感じるとともにこの大切さも分かってきました。楽しいインターンシップができて本当に良かったです。これからもいろいろな活動に参加し、自分の能力を向上させて視野を広げていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。それでは浦沢さんお願いします。
はい、群馬大学理工学部環境創生理工学科柳田直樹さんのご意見です。日本人のみならず留学生と共に活動したこのインターンシップを通して、以前は留学生に興味関心をあまり持てていなかった私が、今では留学生の語学力の高さや国柄など様々な面を意識することができるようになりました。これからの将来、外国人と共に働く機会はますます多くなると思うので、ここで身につけたものは自分にとって大きなプラス要素となったと実感しています。これからもこのような活動に積極的に参加し、早いうちから社会に対応できるようさらなるレベルアップを図りたいと思います。とのことでした。
はい、ありがとうございます。それでは大垣さんお願いします。
群馬大学理工学部電子情報理工学科1年千木田隆人さんからの意見です。今回の活動ではラジオ番組の企画を立てたりインタビューをしたり、その内容をまとめて記事を作ったりしました。そういった普段とは違うこのような活動には慣れていないので大変でしたが、企画を立てる時のワクワク感が非常にやる気をくれました。また留学生と交流することで自分とは違う見方の重要性にも気がつきました。とのことです。
はい、ありがとうございます。今回インターンシップに参加してくださった皆さん、今後後輩たちにどんな体験をしてもらいたいと思いますか？浦沢さん、お願いします。
はい。ぜひどんどん自分からチャレンジしていってほしいと思います。どんどん多くの方と関わっていってください。
はい、大垣さん、お願いします。
自分のアンテナの感度を上げ、積極的にいろんなものに活動していくことが大切です。大学1年生の頃から自分の将来について少しでも考える機会を持っていただけたらなと思います。
ありがとうございます。それでは、テイさん、お願いします。
はい。留学生と日本の切り絵や絵手紙を一緒にやってみたいと思います。
ありがとうございます。それでは最後に、ゲストの皆さんから今回のインターンシップの感想を聞きたいと思います。それではテイさんお願いします。
はい、今回のインターンシップでたくさんの人と出会え、人脈を作ることができました。人と人とのコミュニケーションができて、自分のコミュニケーション能力が伸びたことを感じました。そして就職のためのいろいろな知識も得ました。これから日本に留学をしに来る後輩たちに群馬の魅力を伝えたいと思っています。
ありがとうございます。浦沢さん、お願いします。
はい、私は今回の活動で群馬が大好きで熱い思いを持った多くの地元の人々や企業の方の考えに触れ、今まで知らなかった群馬のことを知ることができました。群馬の素敵なところにたくさん触れ、群馬がとても好きになりました。今回の活動は留学生など違う文化を持つ人や企業の方、社会人の方など大学で普段過ごしているだけでは今まで接してこなかった人々と共同し、自分の視野や知識が広がりました。私は将来教員を目指しているので、この活動で得たさまざまな価値観や考え方、技能を生かし、子どもたちにそれを伝えられるようになっていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。それでは大垣さん、お願いします。
はい、この活動では 留学生、社会人履修生、多文化共生推進士の方、群馬の活性化を行う方々と一緒に活動したことで、自分の世界が広がりました。たくさんの人から話を聞くことで、他国の文化を知り、自国の文化を知ることができました。また、ラジオ作成をはじめとした、これまでにやったことないことが経験できたので、この活動を将来に生かしていきたいです。
はい、ありがとうございます。本当にね、この約半年間ですかね、皆さんのことをコーディネートしてきて思いますのは、すっごく実感持って話しているなというふうに感じます。この番組も今日が最後になるんですけども、うん、この番組がですね、前橋市を中心に活動した前橋留学生活働クラス、これが去年度の活動ですね、
はい、
で今年度になりまして、群馬県へと地域や企業との接点を広げていった働クラス群馬と継続したこの2年間、そこで構築しつつある多文化共生コミュニティとネットワークと、より連携を深め地域に根ざしたものにしていければと思います。インターンシップ参加の学生たちにはこの経験を生かし、働くことを見据えて学生生活を送っていってもらえたらと思っています。
はい、
私たち群馬大学群馬県多文化共生推進士養成ユニットも、学生たちの群馬県内の企業研修や地域活性化事業への参画をコーディネートしていければと思います。この取り組みを多文化共生社会の要の一つとして、それらの活動を広く地域に伝えていきたいと考えています。今回のゲスト、インターンシップ参加学生から群馬大学浦沢美咲さん、大垣直人さん、上武大学帝光梅さんからお話を伺いました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてご苦労様でございました。
はい、
それでは前半の最後は、韓国からの留学生帝光梅さんからおすすめの曲を紹介していただければと思います。
いつもゲストたちが好きな歌を紹介してるんですけど、うん、今回は六本木さんの好きな歌を教えてください。
お願いします。
はい、わかりました。それでは私、六本木のおすすめの曲を紹介していきたいと思います。テイラー・スウィフトが歌う We are never ever getting back together です。それではお聴きください。若者たちのグローバルでローカルな群馬生活を応援するラジオ番組、働クラス群馬。今週もリスナーの皆さんに、群馬で働く、群馬で暮らす、そして時には群馬で楽しむための情報をお送りしたいと思います。パーソナリティは群馬大学群馬県多文化共生推進士養成ユニット履修生の六本木雄二です。この番組は群馬大学がお送りしています。この内容は番組名を表すように、県内で学ぶ学生たちが今後群馬で働く、群馬で暮らす、そのための意識と能力を磨くため、オゼとその周辺地域の魅力を発見する調査や、ラジオや冊子制作のアシスタント、群馬県内の地域や企業の方々と共同した情報発信の活動を行いました。今回はその事業の振り返りと総括を行ってまいります。後半のゲストは留学生交流拠点整備事業の責任者でもある群馬大学大学教育学生支援機構教育基盤センター、結城恵教授にお話を伺っていければと思います。結城先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いよいよ最後になりましたね。
はい、ありがとうございます。それでは早速お話を伺っていければと思います。結城先生、1年を通してラジオ働クラス群馬の取り組みを行われましたが、まずはインターンシップ参加学生たちの姿について、どのような印象をお持ちになったか、感想を添えてお聞かせ願いますでしょうか。
学生たちはインターンシップっていうふうな固いイメージで今回の取り組みに参加したのではないというふうに私は思いました。一つの目標に対してみんなで力を合わせながら、補い合いながら、いい番組を作りたい、そういう思いを一生懸命抱きながら、コミュニケーションを一生懸命図ろうとしてた姿が見られたというのが、まず第一、大きな成果だったなというふうに思います。それから第二に、留学生の日本語力がすごくアップしたなというふうに思います。実際にそのお話をしてリハーサルをしてますと、なかなかやっぱり癖があったりして、例えば実感しましたっていうのを 時間しましたとか、自転車を自転車と言ってしまったり、まあ、そんなこともあったり、あるいはアクセントが難しい、例えば、人脈っていうのを言ってたら私たちには伝わらなくて、それは人脈だよって言ったら、とにかくこれがラジオ放送に流れるという緊張感からすぐに修正して流れるような日本語に変わっていく、そういった積み重ねでもって最後には中国人のパーソナリティまで生まれたと、そんなあたりが、まあ、学生さんたちのスポンジで水を吸収するような凄さっていうのをしっかりと拝見させていただけたかなというふうに思いました。
はい、
さらにですね、今回集まった学生さんたち全員群馬出身ではないというあたりから面白い見方っていうのをいろいろ拾えたと思うんですが、そういった応援団の一人である六本木さんは生粋の群馬県人だったと思うんですけども、
はい、
そのあたり群馬県人じゃない人たちによる留学生と日本人の交流によるラジオ番組、どんな感じがしましたか？
実際群馬の中でそういう環境に置かれたのが僕にとっても初めてだったんですね。で、僕らにとって当たり前、例えば赤城山が本当に車で行ったら30分ぐらいにある、45分ぐらい北に行くと伊香保温泉などの良質な温泉もあると、僕たちはその環境を当たり前として捉えていたんですけれども、学生たちはそれについて感動してくれてたと、そこについて改めて地域の魅力っていうのに気づかされるってことはありました。
そういう意味では群馬は働きやすいし住みやすいところだというふうに群馬県人ではない私も思っていて、そういったことをこう対話の中で発信できるってとっても素敵なことだなというふうに思いました。
ありがとうございます。で、本当にこの群馬県っていうのは自然も楽しめて雪も楽しめるっていうようなお話もありました。
ね、確かに、
はい、
ちょうど国際戦略家の方がお話しくださったエピソード今思い出したんですけど、留学生の皆さんは雪も楽しめ温泉も楽しめるという、この同時進行で楽しめる環境で、まあ、有機的にはそこでお酒も飲めるというところがすごいなと思うんですけ ど、はい、こんな贅沢な環境がこの地にあり、それは観光資源にもあるし生活資源にもなる、これは群馬が誇る財産ですよね。
そうですね、本当にぜひ留学生の後輩たちにもお話をこう伝えていっていただければと思いました。それでは次の質問に入らせていただければと思います。この働くラス群馬の働くの部分ではどのようなエピソードがありましたでしょうか？
非常に印象的に残っているのはドンレミにご勤務のケイエさんのお話なんですけれども、ケイエさんはいろいろと苦労されながら群馬県内で外国人留学生を取ってくれる企業が少ない、その中でもチャレンジをしてチャレンジをして群馬が慣れてて大好きだから雇ってくれる素敵な会社に出会いがあったというふうに聞きました。そういったお話を聞いていますと、まだまだ群馬で留学生をこう採用してみたいと思う企業さんがあるにもかかわらず、その潜在的な力が十分に評価されていないのかなという印象を持ちました。実際この働くラス群馬の中でもハートマーケットさん、それからマスダレンガさん、留学生の魅力をしっかりと認識され採用されているという企業が現にあるわけで、そういった企業さんを具体的に紹介しながら留学生にも希望を持って群馬で働くを実現してもらいたいなというふうに感じています。例えばですね、そういったお話を伺って、本学でもこのプロジェクトの中でコンソーシアムの会議の中でですね、アンケート調査をさせていただきました。4つの大学に在学する留学生の皆さん、アンケート調査をした結果 58.9%、 約6割の人たちが日本で就職を希望しているという数値が出てきました。で、その時に就職ですごく困ったなと思った時に相談できる相手は誰なのか、
気になりますね。
そうなんです、出身国の学生か家族か親戚なんです、実際に就活しようと思ったら日本のシステムを知ってなきゃかなり苦労しますよね。
そうですね。
で、なぜその時に日本人サイドの人たちが応援に入れないんだろう、あるいは頼りにされないんだろうというところは少しびっくりしたところです。実際にどんなことに苦労しているのかっていうのを聞いてみますと、面接にうまくどうやって対応していいのかわからなかったとか、自己分析、ね、エントリーシートの書き方だとか、そんなところにも戸惑いがあるとか、大学で就職情報についてしっかりとした、まあ、情報収集と相談ができなかったというような声も出ています、そういう学生たちが約、まあ、4分の1以上いるというような状況の中で、 我らがやっていかなくちゃいけないこと、サポートしなきゃいけないことっていうのも見えてきた気がします。
その留学生たちの就職活動について、就職活動指導っていうのは大学の中ではあるんですかね？
それは熱心にやられている大学もありますし、まあ、それぞれにいつでも相談に乗ってもいいという一対一で の職員と留学生のサポートというのもなさっているというふうに聞いています。ですがやはりせっかくですから、群馬のそれこそ人的な宝ですから、大学間が共同してそういった応援をしていく、情報提供をしていくという発信基地みたいなものができるといいんじゃないですかね。
楽しみですね。そういう場所ができたら留学生たちにもとても活用してもらえる場所になるのではないかなというふうに思います。
そうですね、いわゆる外国人留学生のジョブカフェみたいなイメージですね、
はい。じゃあ続きまして、働クラス群馬のクラス部分についてはどのようなエピソードがありましたでしょうか？
これたくさんのエピソードがあったんですけど、印象に残っているのは群馬県警察本部の皆さんと連携している優位の活動でした。この中で、そのサークルに参加している留学生が非常に印象に残ったことというのは、日本の子どもたちを見ていたらその防犯ブザーを常に持ち歩いているというところ、つまり自分の身は自分で守るということを小さな頃から徹底しているんだなというところに驚いたという話を伺いました。でそういうことを聞いてみると、いろんなことをなんかこう考えさせられて、確かに日本では何かと危険に備えるということをいろいろやっているように思います。防犯も犯罪に備えるわけですよね。あと健康診断もそう、それから保険をかけるということもそう、何か万が一の時にあった時に事前に準備をしていこう、気持ちも備えておこう。でそういった教育っていうのが結構小さい時から徹底しているとすれば、そうでない文化の人たちには驚きでしかない。しかもそういう制度にちゃんと乗っ取ってやりなさいって言われた時には理解ができない部分でもあると思うんですね。でそういったシステムがあるということを分かりやすく丁寧に伝えていくということ、その中で一体どういうふうにしたらより、まあ、備えもでき、より安全に安心に暮らしていけるのかっていう、また外国人留学生の皆さんの視点も交えてよりいい方策っていうのが考えられるのかなということを感じました。
はい、ありがとうございます。なかなかこう日本人だけの生活だったり、その中では気づけない部分っていうのが、その予防の文化というか、当たり前にあるけど気づけないのはそこのところだというのが先生の話から分かってきました。この働クラス群馬ラジオ全12回を通して、結城先生の次なる働クラス群馬の展望を総括を含めてお聞かせ願えますでしょうか？
今回日本人学生それから外国人留学生とともに12回いろんなエピソードの中を歩いてきたわけですけれども、本当に縁あってこの群馬に来てくださった学生さんたちが、群馬で働きたいな、群馬で暮らしたいなと思ってもらえるのには、一番大切なことは顔が見える関係になるということ、そして心が通い合える関係になるということなのかなというふうに思いました。このプロジェクトを通して私自身も学生さんたちと一緒に、大勢の農業に従事している方々、観光に従事されている方々と顔が見える関係になり、心を通わせることができたような気がします。また中心市街地で出会ったチンドン、シェアハウス、いろいろな活動の中で顔が見えるような関係になりたいと思ってくれている地域の人たちがたくさんいるということも感じました。そしてそれが就職という形で、外国人留学生の視点、グローバルな視点を持っている日本人の学生たちにもぜひ参画してもらいたいと温かな声をかけ見守ってくれている、そういった企業の関係者の人たちがいるという、これもまた顔が見える心が通い合える関係だったのかなというふうに思います。この事業、これからもそういった出会いの場、交流の場というのをしっかりと作っていきたいと思いますし、またそういう志を持ってくださっている行政や企業、地域の方々にお声掛けをいただいて、一緒に企画を考えていきたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。今回ラジオ働クラス群馬最終回のゲストは、留学生交流拠点整備事業の責任者でもある 群馬大学大学教育学生支援機構教育基盤センター結城恵教授にお話を伺いました。結城先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今年度の放送はこれで終わります。来年度も働くらす群馬プロジェクトをお楽しみにしていただけると幸いです。リスナーの皆様、番組をお聞きくださりありがとうございました。このラジオ働くらす群馬、番組の最後は結城先生のおすすめの曲をご紹介していただければと思います。
はい、エアロスミス I don't want to miss a thing。